マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。さあお盆ですけれどもね、いかがお過ごしでしょうか。暑いですね、本当に。まあ、お盆の送り火を行うご家庭の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、なかなかね今年は帰省できないとかそういった条件もありますし、ウェブでね法要するなんていう方もいらっしゃるんですってね。うちはちょっと義理の実家の方には帰れないと言いますか、行けないためにね、毎年一応もあっちでやってるんですけれどもね、今年は娘の野球大会に追われる日々でございます。はい、もうとにかく熱中症にならせないために、私キャプテンの母としてですね、ひたすら水を飲ませたりスポーツドリンク作ったりというそういう感じの役回りなんですけどもね、皆さんも本当にくれぐれもこの暑さ対策しっかりでお過ごしいただきたいなというふうに思っております。さあこの番組、農業の今をリアルに伝えるをキーワードに、リスナーの方々にぜひ知ってもらいたいワクワク情報をご紹介しておりますが、今朝は株式会社シーデフ代表取締役、マルマンファーム宮崎の取締役でもありクラウンファーム代表の渡辺大輔さんと電話をつなぐ予定になっております。1992年生まれということでね、もう若いですね。いちご農家の方、パワーあふれるお話が聞けそうです。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今日は株式会社シーデフ代表取締役でマルマンファーム宮崎の取締役でもありクラウンファーム代表の渡辺大輔さんとお電話がつながっております。おはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます、朝早くから。
いえいえ、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡辺さん自身は1992年生まれ、東京育ちなのに I ターンで宮崎に移住されたということなんですけれども、それは5年前ということでいいんですか？
そうですね、5年前ですね、はい。
これなんかいっぱい肩書きが終わりなんですけれども、
はい、
もうこの5年間でいろんなことをやるようになった。
そうですね、こっち来てからですね、はい、全部。
まずそもそもどうして宮崎に行こうという決断をされたんですか？
宮崎に行こうと思ったのは、自転車でですよ、学生の時に、日本をフラフラとしてた時に、たまたま宮崎に行って、で地元の人と出会って、
はい、
この地域に住みたいなと思って、大学辞めてこっち来たっていうような流れなんですよね。
なんと、じゃあその偶然宮崎をたまたま訪れて。
そうですそうです、その時は九州一周してて、宮崎に来てみたいな感じですね。
はあ、でもやっぱ九州一周する中で惹かれるものが、いろんなね土地に行かれたと思うんですけど、何が違ったんですか、その宮崎の。
そうですね、やっぱ景色とかってすごい好きなとこいっぱいあるんですよ、でも日南市の北郷っていうところが僕はもうピンポイントで好きだったんですけど、
はあ、
でそこが好きだったのはもうやっぱり人ですね。
人、
はい、この人たちと同じ地域で仕事がしたいなって思えたのがここだけだったんですよ。
はあ、そもそもなんか大学時代にはそういった農業のことを勉強されてたとか、はい、そういうことだったんですか？
いや、僕は理工学部にいて。
あ、理工学部で。
そうなんですよ、全然関係なかったんですけど、学生団体がサークルがあって、はい、そこがイートハッピーっていう名前だったんで、美味しいもの食べれると思って入ったら、農業サークルだったっていうのが一番最初の農業との出会いで。そうなんです、騙されたんです。
結構偶然なる出会いだったわけですね、農業との出会いは。
そうなんですよ、そこからどんどんハマってってっていうような感じにはなるんですけど。
農業体験をするサークル、
農業体験の斡旋をする方のサークル。
斡旋をする、
ファームステイだったりとか、農業体験とかっていうのを企画運営をしてたようなところで。
あ、面白いサークルがあるんですね。
ですです、そうなんですよ。
じゃあその斡旋するためにそのファームを探すというか、そういう目的もあって自転車でいろいろいろんなところ 行かれてた。
うん、そうですそうです。あ、そんな感じです。
へえ、それでまあその宮崎のその日南市の北郷という町の人に惚れ込んで、ここで何かやりたいと。
そうです。
でそれはなんか大学を途中でお辞めになった。
はい、
すごく大きな決断されましたね。
待てなかったんですよね。ほうほうほう、卒業を
待てなかった
ですね。
もう今やりたいと。で最初どういう一歩を踏み出されたんですか。
この北郷というところに、まあ、いちご農家の南さんという方がいて、
はいはいはい、
やっぱその人も移住者だったんですけど、その背中にすごくやっぱ惹かれて、こういう風にかっこいい大人になりたいなっていうのがやっぱりあったので、はい、まあ、そこに1年間修行させてくださいというふうにお願いをして。
なるほどなるほど。
受けてもらったというような形ですね。
あ、修行させていただいたところがちょうどいちご農家だったという。
ですです、はい。
あ、そしてじゃあこのいちご農家でなんとかできないかなというふうに探っていったという。
そうですね、はい、そんな感じですね。
なるほどなるほど。一番最初その大学生だったわけで、はい、お金だってないところから行ったわけですよね。
そうですね、全然なくて、まあ、20万円あったんですよね。
20万円、うん、
です。最初30万円ぐらいあって、
はいはい、
移住までに半年間あったんですよね、
期
間が。でここでまあバイトを死ぬ気でやれば、まあ、100万はいかなくても50万は貯めれて70万ぐらいでいってた、うん、なんか半年間お金をちょっと減らしてでも、はい、いろんな全国もう一回回って、うん、困った時に助けてもらう人を増やすかですごい迷った時に、うん、お金よりもなんか困った時に助けてくれる人たくさん作っといた方がいいなと思って。
なるほど。
それで結局半年間フラフラフラフラしてたら20万しか残んなくてそうなんですよ。で、まあ、20万あれば3ヶ月生きていけるから知らないだろうなっていう感覚で、自転車と20万持ってこっちに来たっていうのが流れて、はい、
それ大丈夫でした。
あ、そうなんとかなったんですよね。
すごいわ。え、それはでもなんとかなるにはやっぱりその日南の皆さんのなんか優しさみたいのがあったんでしょうか。
あ、やっぱありますよ。本当に最初自転車だけだったんで、布団を買いに行くのに1時間自転車こいで、布団を軽トラをそのお店で借りて運んで戻ってまた1時間で帰るとか、
う
ん、なんかそういうのが続いてて、でまあ現地欲しいって言ったら3ヶ月ぐらいだったら現地を手に入れて、で車が欲しいって言ったらその3ヶ月ぐらいに車もらってそうなんです。そんな感じでもういろんな人に助けてもらって、だから洗濯機ももらったし、煮物、おばちゃんとか結構近所の人が煮物とかくれよって、
うん、
で温めるものあるのって言われたから、うん、ないですって言ったら、うん、煮物と一緒に電子レンジくれたりとか
煮物に電子レンジがついてきた
そうなんですよ。どっちがおまけなのか分かんない状態です
ごいですね。
もう本当に皆さんのおかげでなんとか行ってこれたなって、ね、やっぱすごい感じますね。
やっぱりそれがその場所に惚れ込んだ一つのポイントでもあったわけですもんね。
そうですね、本当にそうです。
へ、そしてあの何よりも大事な存在である奥様が途中で合流されたというお話を聞きましたけど、
はい、
それはどういう状況だったんでしょうか。
奥さんはもともと友達で、別になんか付き合ってたとかではなかったんですけど、
大学時代に
ですで、ちょうどその半年間フラフラした時にネットをサーフィンしてたら、その20歳までに出会ってる人と結婚する確率がなんか7割みたいな記事を読んだんですよ。その時に僕は当時多分22とかだったんですけど、俺も出会ってるなと思って、で誰かなと思ってこう考えたら、あかねちゃん、今の奥さんが出てきて、もうあかねちゃんしかいないと思ったから、移住する3日前に初めて2人きりで会ったんですけど。
初めてなんだ。
そうなんですよ、
は
あ、当時あの奥さんも彼氏がいたりはしたんですけど。
あ、そうなんだ。
そうですよ。で、まあ、その呼び出して2年後結婚しようって言ったら、まあ、すっごい困っててまあですよねっていう感じかな。
そうですよね。
まあ、それだけ言って僕はもう3日後に宮崎にいたっていう
言い残して
言い残して、そしたら本当に2年後来たんですよね。
うわ、すごい。それ本当漫画みたいなエピソードじゃないですか。じゃないですか。
うまく騙せましたね、本当に。
いやいやいやいや、すごい。でもやっぱりその2年間にどんなことをしてるかとかをやっぱ奥様も見ていて、
はい、
応援したいなっていう思いなんかも湧いたんですかね。
そうですね、かもしれないですね。やっぱそのデザインとかができるので、
あ、奥様が
ビジネスなんで離れててもその例えば冊子とか作ってもらったりとかそういうのでお手伝いとかしてもらってて、
すでに
ですです、
あの、はい、漫画を描かれてますよね。あの実はマイナビ農業のホームページで皆さんも見ることができる、うん、その、はい、茜丸さんというね、
ですね、
お名前で描かれてる漫画がすごく可愛くてね、
はい、
それを読むとすごくサポートされてるんだなっていうのが伝わってくるんですけれども
そうですね、
やっぱり奥様のサポートなしにはという感じですか。
いやもちろんですよ、やっぱりもう奥様がいての僕がいるっていうのもやっぱあるので、
はあ、もう良かったですね、その記事読んどいて。
いや本当ですよ、
20歳までに出会った人 70%
そうなんです、そうじゃなかったらもうチャランポランスね、 今でも
そうなんだ、もうちょっとお話が楽しくてですね、まだまだお話ししてたいんですけれどもちょっと時間が来てしまったの で、はい
でね、
ちょっと具体的なお仕事のお話とかぜひ来週また聞かせていただけますか。
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日のゲスト、クラウンファーム代表の渡辺泰介さんでした。
マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝はクラウンファーム代表の渡辺泰介さんからお話を伺いました。すごいですね、20万円持ってもう大学も辞めて行くぞと言って東京から宮崎へ行くというあの決断、お金を稼ぐんじゃなくてとりあえず人脈を作る半年間にしたとかですね、そのなんか人と人とのつながりを大事にされる渡辺さんだからこそできてることなんだろうなっていう、やっぱお人柄なんだろうななんて改めて思った次第ですけれどもね、そのパワーに感服いたしました。はい、さてこの番組ですけれども皆様からのメッセージ募集しております。こんな風にですね、渡辺さんみたいに農業をやりたいんだよなとか、どういう風にしたらいいんでしょうかとかね、そういう質問をいただきますと、あのまた農家の方にこうバックできるかもしれませんので、ぜひ皆さんからのそんなメッセージもお待ちしております。メールアドレスは agri@joqr.net agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。